FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場のお時間です。司会は高齢者包括支援センターの三浦が担当いたします。今回は血清アルブミンに関するお話を高齢者包括支援センターの須田管理栄養士にお伺いします。須田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの須田です。よろしくお願いします。早速ですが、三浦さんは血清アルブミンとは何か知っていますか？
名前は聞いたことがあるんですが、内容まではちょっとわからないという感じですかね。
そうですか。血清アルブミンは炎症を鎮めたり、骨や筋肉などの様々な組織の材料となる血液中のタンパク質の一種です。血清中のアルブミン濃度を表す血清アルブミン値は体の栄養状態を示す有効な指標となり、血清アルブミン値が高いほど栄養状態が良好なことを示します。値が低い状態が続くと老化が早く進むため、筋力や病気に対する抵抗力も低下して要介護状態となる原因になります。大仙市では老化と低栄養の研究に基づき、血清アルブミン検査の値が 3.8 以下の方へ保健指導を行っています。
なるほど。ということは、よく高齢になると食が細くなったり運動が億劫になったりして筋力が低下すると聞きますが、血清アルブミンは老化や栄養状態を測る一つの物差しとも言えそうですね。
はい。さらに血清アルブミンは年齢とともに低下する傾向があります。なので自分は元気だから低栄養とは無関係だとは思わず、要介護状態にならないためにも元気なうちから栄養状態が低下しないように気をつけることが大切です。大仙市では健康長寿を延伸するためにも血清アルブミン検査の値が 4.3 以上に保つことをお勧めしています。そこで重要となる食事のキーワードが多様なおかず選びです。具体的にはご飯、パン、麺などの主食と肉、魚、卵、乳製品、大豆製品などのタンパク質を多く含む食品、そして体の調子を整える緑黄色野菜、芋、果物、海藻、油脂類を取り入れたバラエティに富んだ食事をとることが大切です。
バラエティに富んだ食事ですか。確かにバラエティ番組のように楽しく栄養バランスを整えることができたら言うことはないんですが、実際には毎日栄養バランスを考えるのって大変だと思うんですよね。何か手軽に食事のバラエティを増やす方法はありますか？
そうですね。例えばツナ缶やサバ缶などの缶詰を使ってタンパク質がしっかり取れて手軽に調理ができるおかずを一品追加してみたり、いつもは食べる機会の少ない食品群を使った料理に挑戦してみたりすることもおすすめです。高齢者包括支援センターが年4回発行している楽々栄養だよりでは、栄養や季節の健康コラムのほか、手軽にできるレシピ紹介もしています。
なるほど。缶詰を使うと手軽にもう一品増やせそうですね。楽々栄養だよりのレシピも献立を考える手間が省けそうでいいですね。食べる機会の少ない食品群というお話がありましたが、その食品群がわからない場合はどうすればいいですか？
そのような場合には10食品群チェックシートがおすすめです。10食品群チェックシートは 多様なおかず選びのために大切な10個の食品群をバランスよく取ることができるようになるシートです。食事の記録や食べていない傾向にある食品群がないかを確認できるので毎日お使いいただける内容となっています。10食品群チェックシートや楽々栄養だよりは各高齢者包括支援センターの窓口にてお渡ししていますので、ぜひご活用ください。
わかりました。楽々栄養だよりと10食品群チェックシート、これらを手に取って見たいという方はぜひ高齢者包括支援センターに足を運んでみてください。話は変わりますが、新型コロナウイルスの影響で生活が一変したという方多いと思うんですね。このあたりは食事との兼ね合いでどうでしょうか。
そうですね、昨年から続く新型コロナウイルス感染症拡大予防の影響で外出の機会が以前よりも減ってしまったという方も多いと思います。活動量が減ったことで食事量を減らしてしまうと大切な筋力も低下してしまいます。栄養状態が今よりも悪くならないように、毎日の食事から感染症に耐えられる体づくりを始めてみてはいかがでしょうか。また栄養や食事について何か気になることがある場合は主治医の先生にご相談ください。
わかりました。コロナ禍の今だからこそ免疫を低下させないために毎日の食事が大切ということですね。ところでアルブミンの検査に話を戻しますが、この検査を受ける方法についてもう少し詳しくお話しいただけますか。
はい、今年度65歳以上になる方であれば5月から始まる市の特定健診や後期高齢者健診を受診していただくと、血液検査に血清アルブミン検査が無料で含まれます。
なるほど、65歳以上の方は市の特定健診や後期高齢者健診を受診すると自動的に血清アルブミンの検査も受けられるということですね。そうなると市の健診には公民館などで受診する集団健診と医療機関で受診する個別健診があったと思いますが、アルブミン検査はどちらでも受けられますか。
はい、令和3年度から市の集団健診会場と医療機関のどちらで受診しても検査項目に血清アルブミン値が含まれます。ただし医療機関については大曲仙北医師会の健診実施医療機関に限られます。また大曲厚生医療センターでは検診自体は受けられますが、アルブミン検査が含まれませんのでご注意ください。
なるほど、ちょっと複雑に感じましたので確認ですが、医療機関で受ける場合は大仙市、仙北市、三郷町内の医療機関で、かつ市の特定健診と後期高齢者健診を実施している医療機関に限られるということですね。注意したいのは、大曲厚生医療センターでは市の健診自体は受診できますが、アルブミン検査は含まれないということでよろしいでしょうか。
はい、その通りです。特に医療機関で受診する場合には市の特定健診や後期高齢者健診が受けられるのかを事前にご確認いただければ安心かと思います。令和3年度の血清アルブミン検査については集団健診会場に加えて医療機関でも受けられるようになったという点が変更になっています。今回お話しした血清アルブミン検査について、ご不明な点や健康についてのご相談などがありましたら、高齢者包括支援センターまでご連絡ください。電話番号は 0187-63-1111、 内線番号は169です。繰り返します。電話番号は 0187-63-1111、 内線番号は169です。
はい、 今回ご紹介した内容は広報6月号にも掲載されますので、そちらも併せてご覧ください。そして65歳以上の方はぜひこの機会に血清アルブミン検査を受けて、ご自身の栄養状態をチェックしてみましょう。ということで今回は血清アルブミン検査について、高齢者包括支援センターの須田管理栄養士にお話を伺いました。須田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は大仙市の長寿を応援する高齢者包括支援センターがお送りしました。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェーンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェーンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。